日本では女の子は3歳と7歳になった、男の子が5歳の11月の15日に成長を祝って神社やお寺に参詣するこの七五三の風習があります。この11月っていう月は収穫を終えて実りを感謝する月、それから15日っていうのは鬼が宿屋にいる日、出てこない日、ちょうどそういう意味で11月の15日にこの収穫感謝と子供の成長の感謝を、これからの加護を祈るようになったんだそうです。私たちの救い主イエス・キリストは幼い子供たちをこよなく愛して一人一人を抱き上げて祝福の祈りをしてくださいました。そこで私たちの教会でも特に11月に子供祝福礼拝を守ってきています。今日は少なくてちょっと寂しかったですね、牧師が教会を代表して見舞いに住み出た愛しい子たち手を置いてお祈りさせていただきました。イエス様の祝福が今ここに豊かに注がれている、この愛しい子たちが心も体も健やかに成長してきますように、みんなで心を合わせてお祈りできたこと、これは本当に嬉しいことです。イエス様は子供たちを祝福してくださった場面をもう一度聖書で読み返してみましょう。ある日のこと、親たちが我が子を祝福していただこうと子供たちを連れて集まってきました。すると弟子たちが叱って追い返そうとしました。でそれを見てイエス様は激しく憤られて弟子たちを叱りつけて子供たちを呼び戻し、一人一人を抱き上げて手を置いて祝福されたのでした。なぜ弟子たちは追い返そうとしたのでしょうか。イエス様がエルサレムでユダヤ教の指導者たちから殺され3日後に復活するという大変な予告を弟子たちに繰り返し語り始めたからです。愛に満ちた優しい救い主キリストが殺されるなど弟子たちの理解を超えた予告でした。しかしただならぬ緊張感が弟子たちの間にも生まれてきました。でそこへ親子たちがガラヤやってきたんです。イエス様は殺されようとおっしゃっている、殺されるとおっしゃっているのにのんきなことをと弟子たちは苛立って、子供は邪魔だ、あっちへ行って、行った、行ったって、この追い返そうとしたんでしょう。でも、イエス様は違いました。これを見て、憤り、子供たちを私のところに連れてさせなさい、妨げてはならない、とおっしゃって、子供たちを抱き上げて、手を置いて、祝福されたのでした。このね、憤りという言葉、激しい憤慨、腹立ちを表す言葉です。このマルコの福音書は、一番最初に書かれた福音書。でマタイとルカ福音書は、このマルコを参考にしながら、自分の集めた独自の資料も使って、それぞれの福音書を書きました。この祝福の記事もマタイ・ルカにも記されていますから、弟子たちにとっては非常に印象深い大事な出来事だったんです。しかし面白いことに、 マルコ のイエスはこれを見て、この憤りっていう言葉をマタイとルカ削ってるんですね。なぜ学者たちは愛の主イエスのイメージにふさわしくないと思ったからだろうってこんな解説をしています。しかし最初に書かれたマルコ福音書は幼い子供たちが地獄から遠ざけられることに対してイエス様が激しい感情で腹を立てられたって語っています。私はこういう姿のイエス様感動します。私たちは平穏無事な時ならいざ知らず身に危険が迫った人生の難局に直面しますと心の余裕を失って子供ばかりかもたもたしている大人でもとちらかしてしまうのではないでしょうか。子供は大人が心の平和な時は可愛らしくと大事にされますが大人の心が余裕を失うと手足もといだと邪魔者扱いにされてしまいます。今日の聖書の弟子たちがその良い例です。ところがイエス様はどんな理由どんな状況であろうとも子供たちが祝福から遠ざけられることを見過ごしにはなさらなかったのです。祝福に預かるために神様に近づけられることをこそ何はさておき一番大事にされなければならないともう心の底から真剣に思っておられたんです。だから激しく憤れたのでした。私たちもその心をしっかりと身につけていきたいものです。イエス様は幼子たちが来るのを妨げなではならないという理由としてこの神の国はこのような者たちのものだからっておっしゃいました。神の国は子供たちのものだ。小さな子供は純粋で汚れがないから無条件で天国に入れるんだと言われたのではでしょうか。いえ、子供でも私たち大人が持っている罪深さはもうちゃんと持っています。子供の世界だっていさかいが絶えない毎日です。ですからイエス様は神の国が子供たちのものだとおっしゃらずにこのような者たちのものとおっしゃっています。さらに子供を続け言葉を続けて子供のように神の国を受け入れる人でなければ決してそこに入ることはできないとおっしゃいました。この神の国を受け入れるこの点が強調されています。当時のユダヤ教の世界立法をよく学びそれを実行することによって天国に入ることができると信じられていました。だから親は我が子を打ち叩いてでも立法に従わせていく責任がありました。神の国に入るとは子供にとっても大人にとってもたやすいことではないと考えられていました。これに対してイエス様はこの 受け入れることを大切強調されたのです。もし神の国は入学試験のように良い成績を上げて合格するものならば、頭のいいことしかありないですよね。そうじゃない。恵みをありがたく頂戴することによって入れるところなんだ、イエス様はおっしゃいました。良い成績を上げなければダメだっていうんだったら、頭の悪いものはダメです。修行を積んでなければとなると、意志の弱いものはダメです。たくさん寄付をすれば、この間のルターの免罪符のようなもんですけども、といったら貧しいものはダメです。ところが、差し伸べられた手に無心に身を委ねることができる幼子のように、神様がイエス・キリストを通して与えてくださろうとしている救いの恵みをただただありがたく頂戴することならば、誰にでもできます。何もできない幼子でも救われるとすれば、どんな人でも救われます。大切なのは修行ではなくて受け入れる受容です。ここに立法に立つユダヤ教と根本的に異なるキリストの福音の独自性が示されていたのです。イエス様はこれからエルサレムに行き、十字架の死を遂げられます。彼が自分たちよりも優れていることを妬むユダヤ教の指導者たちが、自分たちと全く違う信仰に立つ彼を十字架につけようと待ち構えていました。しかしイエス様は、人間のその罪深さを我が身に引き受けて十字架の裁きに服し、許しの救いを与えてくださったのでした。こうして十字架のイエス・キリストを救い主と信じる者が救われる道が開かれました。この恵みをありがたく受け入れる者は誰でも神の国に入れます。大切なのは受け入れる重要なのですね。ですから、この大切な信仰が理解されずに、無力な幼子たちが遠ざかれようとする光景に、イエス様は激しい苦痛と憤りを覚えられたのでした。以前のことですけど、31歳のお母さんの当初は新聞載ってましたよね。二人の息子を連れて区役所に行きました。エレベーターがとても混んでいたので、生後5ヶ月の下の子をベビーカーに乗せ、上の2歳の子を抱いて乗り込みました。すると上の子がぐずり出した。70歳ぐらいの男性がうるさいって怒鳴られました。上の階まで直行なので途中で降りることができません。なだめているとその人から全く静かになっていないってさらに怒鳴られてしまいました。自分の子育てを完全否定されたようで悲しくてしばらく落ち込んでいましたっていう当初、今度はエレベーターは鬱陶しいもので、大人でもそうならば小さな子供にとってはなおさらです。ぐずついても当然です。もうちょっとだよ、我慢しようね、お利口さんお利口さん お母さん頑張ってね、すぐ大きくなるよ、声をかけてあげる言葉なら他にもいくらでもあります。どうして怒鳴ることしかできなかったんでしょうか。こんなイライラした心の人と一緒に暮らしている家族が気の毒です。70歳ぐらいになるまでの人生、このご本人こそ自分をどのように教育ししつけてきたんでしょうかね。しつけがなってない。自分をどのように教育ししつけなければならない。年寄りの役割、周りの人たちを和やかにすること、若い人たちを励ますこと、優しい一言があれば、子育てに奮闘している若いお母さんがどんなに励まされるか分かりません。この70歳ぐらいの男は優しい言葉を知らずに育ってきたんでしょうかね。信仰の詩人八木十口の有名な詩をここでもう一回読み返してみましょう。さて、赤ん坊はなぜにあんあんあんあん泣くんだろう。本当にうるせえよ、あんあんあんあんあんあんあんあん。うるさかないよ、うるさかないよ、呼んでるんだよ、呼んでるんだよ、神様は呼んでるんだよ、みんなも呼びな、あんなにしつこく呼びな。八木十吉も自分の子供がわんわんわんわん呼んで、もううるせえな、もういい加減に泣き止んでくれよってうんざりしながら、いや待てよ、あれは神様を呼んでるんだな、素晴らしいなって歌にしたんですね。今日の聖書が伝えるイエス様が与えてくれる感動も、ヤギ中吉にこのような歌を読ませたんではないでしょうかね。どないつけて若い母親を落ち込ませる人も、イエス様に触れていたら優しい言葉をかけることができたでしょう。幼い子供たちは優しいイエス様が大好きです。お祈りが大好きです。神様イエス様を心から信じてお祈りします。ところが単純に祈れなくなった大人たちが、子供たちの単純な祈り心を大切に育てなくなって遠ざけてしまいます。教会に行くよりも勉強しなさい、子供たちがイエス様の腕に抱かれて豊かな祝福をに預かりつつ成長できるかどうか、それは周囲の私たち大人の態度にかかっています。いとしごが与えられているお父さんお母さん、手を差し伸べてくださっているイエス様に我が子を差し出して祝福を豊かにいただき続けながら、ご自分たちも与えられた養育の務めを果たしていかれますように、ご自分たちの懐が幼子の信仰のゆりかごです。お祈りします。 主なる神様、あなたはイエス様となって私たちのところに来てくださり、あなたの深い愛を表してくださいました。特に今日は弟子たちに追い払われた若い子供たちを一人一人抱き上げて手を置いて祝福してくださいました。そのお姿を今一度示されて本当に感謝します。私たち教会家族に与えられた子供たち、一緒に礼拝を守ることができてますことを感謝します。子供たちが心も体も健やかに成長してきますようにお守りください。この祈りをイエス様のお名前によってお捧げいたします。アーメン。アーメン。